恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先ほどの報告にもありましたように、先週の日曜日の午後、青年会の皆さんの素晴らしい企画と、またリードによって教会運動会が行われました。青年会の皆さんに心から感謝したいと思います。運動会ですから、プログラムは運動だけかと思いましたら、もしもそうだったら、私が属していたレッドチームは惨敗でした。しかしその中に聖書クイズを入れてくださったので、聖書クイズは任せて、そういうわけで本当にですね、白熱した、結果になりまして、1位と2位3位はですね、2位と3位は同率で2位になったんですけども、1位とわずか5点差でですね、もうみんな優勝みたいな、ちょっと負け惜しみが入ってますが、感じで、とても良いものでした。運動会の最後に司会者からお祈りを依頼されまして、みんなの前に立ってお祈りをしました。祈りを終えると、そこに漂っている空気はただならぬ空気でした。なぜお祈りが終わってこんな異様な空気や雰囲気が漂っているのか、何か間違ったことを祈ったでしょうか、それとも何か祈り忘れたことがあったでしょうか。皆さん、こう体育館に座って、私をなんだか哀れむような目つきで見上げているのです。何か申し訳なさそうな雰囲気が漂っているのです。どうしたの、何があったのと、私は目でみんなに問いかけましたら、一人の高校生が言いにくそうに答えてくれました。先生のズボンのお尻が、えっと思って両手をズボンの後ろに回しましたら、なんとです、お尻の両方のお尻の部分がものの見事に横に裂けているのです。小さな穴じゃないんです、もう見事に穴が開いているのです。私の一丁らで、私のお気に入りのそんなに古いズボンじゃないんです、高かったんです。私は最後の綱引きであんまり頑張りすぎて体育館の床に腰を落として、それで滑ったので、そうなっちゃったのかなと思いましたら、聞きましたら、ずっと前から気づいていた方が、それも複数いたそうです。気づきながら、誰とは言いませんが、それを教えてあげるべきかどうかずっと迷っていたというんです。こういう時迷わないでください。そんなことを知らない私は、そんな無様な格好でみんなの前を走り回り、平気で競技に興じていたのです。もうそれを知らされると、恥ずかしくて恥ずかしくて、もうみんなに顔向けではなくして尻向けできない状態になりまして、予備に持っていた T シャツを腰に巻いてお尻を隠すのに苦労しました。楽しかった運動会が一瞬で恥ずかしかった運動会に変わってしまったのです。知らないうちは平気なんです。しかし一旦知ってしまうと、もうただ恥ずかしいばかりです。じゃあ最後まで知らなかった方が良かったんでしょうか。いえ、知らぬは本人ばかりで、みんなそれを知っていて、それをこう見ていたとすれば、それを後で知ったら、私はもっと悔やんだことでしょう。聖書は私たちの隠されている本当の姿、生き方を映す鏡であると教えられています。聖書を開き、聖書を読むまでは、私たちはまるで気にしていなかった、当たり前だと思っていた そんな自分の生き方、あり方、心が、聖書によってそれが知らされると、なんと恥ずかしい、なんと恐ろしい、なんと汚れた生き方か心の状態かと知らされるのです。自分でも気づいていなかった恐ろしい自分、汚れた自分、恥ずべき自分、醜い自分、愛のない自分、そんな姿に愕然とさせられるのです。そのような自分に聖書によって、聖書という鏡によって気づかされるということは、とても大切なことです。教会に来始め、聖書を読み始めた人が、心の平安を求めて聖書を読み始めたら、逆に苦しくなったという意見をよく聞きます。そしてそれはとても正しい、とても正常な聖書の読み方なのです。逆に、いくら聖書を読んでも、聖書の解き明かしを聞かされても、何とも感じない、少しも心が痛まないとすれば、それこそが悲しむべき状態に陥っていると言わざるを得ないのです。しかしです、そのように聖書に触れ、また自分自身の知らなかった姿に気づかされても、それをその時はああそうやと気づかされてもすぐにそれを忘れてしまうとしたらそれこそまた悲しいことです。ヤコブの手紙1章23、24節にこうあります。御言葉を聞いても行わない人がいるならその人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。でもそれは私たちの姿ではないでしょうか。今日もし礼拝の途中で聖書の御言葉から聖書の解き明かしからいた、これは私のことやと知らされたら、ぜひそれで終わりにしないように礼拝堂から出ていくときにはそれをケロッと忘れている、そんなことがないようにしたいと思うのです。今日は有名なタラントの例え話の箇所です。先々週でしたか、開かれました少年院の集会、その集会の時に一足早く今日のこの箇所から話をさせていただきました。少年院の少年、今非常に人数が少なくなっていてですね、20人ほどしかいないのかな、その2倍ぐらい職員がいるんですけどですね、職員がですね、この申し訳なさそうに今少年院の人数少ないんですって言うから、いや素晴らしいじゃないですか、でもなんだかやる気がなくてなんてですね、多い方がいいみたいなことなんですけども、少年院の数字だけは少ない方がいいですが、そんなわずかな少年の中でですね、前からいる顔見知りの3人の少年に手伝ってもらってですね、最初の少年にですね、私は用意しておいたこういうものを渡しました。君に3億円預けるよ。預かったものはですね、びっくりして、3億円っていう金額にですね、目を丸くして上手に演技をしてくれました。2番目の少年に1億2000万を預けるよって預けたのです。そして3番目の少年に、君には6000万円預けるよと預けました。さあお金を預かったみんな、その預かったお金をどうする、考えて、そしてみんなの前で発表してもらいました。3億円預かった少年は銀行に預けておくって言いました。まあ無難ですけど、今利子が本当に安いですから大したことないですけどね。2番目の少年に聞きましたら、1億2000万の少年に聞きましたら、僕もって言いました。全然面白くありません。3番目の少年に、君はって言いましたら、土地を買うって言いました。まあ、バブルの時代だったらね、土地を買っておけば相当ですけど、土地買っても逆に目減りするよっていう、ちょっと水を差したんですけど、そして他のみんなにも聞きました。他のみんなだったらどうする、こんな大金を預けられたら。ある一人はですね、マンションを買う。 マンション経営をやるとですね、なかなか、ね、いい答えです。ある少年は、そんな大金預かれないと断るって言いました。なるほど、と思うのですけど、まあいろんな答えが出てきたのです。さあ、一緒に私たちも考えてみましょう。14節。天の御国は、しもべたちを呼んで、自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。聖書の欄外に中のついている新改訳聖書をお持ちの方は、その15節の欄外を見ると、そこに1タラントは何とありますか？6000デナリと説明があります。当時のデナリ、1デナリというのは、当時の労働者が働く1日分の給料と言われています。ですから、まあ、上下あるでしょうけども、わかりやすくするために1デナリを1万円としますと、1タラントは6000万円になるわけです。5タラント預かった人は5、6、3億ということになります。2タラントは1億2000万、3億、1億2000万、6000万というですね、先ほどの少年院でのその数字になるわけです。すると5タラント預かったしもべはすぐに行って、それで商売をして、さらに5タラント儲け、2タラントのしもべはさらに2タラント儲け、ところが1タラント預かったしもべは出て行くと、地面を掘ってその主人のお金を隠したというのです。よほど経って、このよほど経ってという言葉は今ずっと流れ、私たちは再臨の話を学んでいます。すなわち主が再び帰ってくる日がよほど遅くなるということをここに暗示しているのですが、よほど経ってから帰ってきた主人は、しもべたちに預けたお金のその精算を、すなわち決算報告を求めたのです。さて、今日のこの例え話で一番問題になるのは、1タラント預かったしもべの言動です。24、25、もう一回読んでいますと、ところが1タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。皆さん、なぜ他のしもべとは違って、この1タラント預かったしもべは、せっかく主人のお金を預かりながら、それを地面の中に隠してしまったのでしょうか。この御言葉の中にそれが明らかになります。それは主人のことをひどい方だと分かっていました。なじ自分の主人をひどい方と呼んでいること、そこに主人に対する反感がありありと出ています。なぜこの1タラントの男は主人をひどい方と反感を抱くようになったのでしょう。少年院で5タラント、2タラント、そして1タラント、すなわち6000万預かった少年に、私後でインタビューしたんです、みんなの前で。君、6000万預かった時、正直言ってどんな気がした？って言いました。なんで俺6000万だ、なんであいつが3億で、なんで俺6000万なんだと、ちょっと腹が立ったと、もう上手に乗ってくれて答えてくれました。そうなんです。きっと、この1タラントのしもべも、他のしもべには5タラント、2タラント預けながら、自分は差別されて、区別されて、1タラントしか預からなかった。そのことへの、怒り、憤りから起きた反感だったのではないでしょうか。妬み、僻みが怒りを生じ、憎しみを与えたのでしょう。ですから、あんな嫌な主人のために ビタ一文でも儲けてやりたくない。かといって少しでも損をしようものなら、あのひどい主人はどんな仕打ちを私にするか知れない。だから、一番安全な方法は、と言って、お金を地面の中に隠したのでしょう。このしもべの一番の問題は、彼がこの主人のしもべであることが不満でならないのです。ご覧ください。あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方。主人は自分で種をまこうともしないで、しもべに任せ、そしてそこから刈り取って収穫は自分のものにする。自分では脱穀もしないで、最後の最後に風に向けてもみ殻を散らすというその作業もしないで、しかし最後になったらちゃっかりとその穀物を自分のものとして集める。ひどいやつだ。自分では何もしないでおいて、しもべに全部やらせておいて、甘い汁だけ自分で吸っているというのです。しかし皆さん考えてみてください。主人はしもべに種を任せ、農作業をさせ、脱穀をさせ、穀物のふるい分けをさせ、最後にその主人が収穫収益を得るのは当然のことなのです。だから主人であり、しもべ。このしもべっていうのは奴隷のことです。なじ。そのために、しもべは存在していたのです。しもべとは、主人のために働き、主人の収益を支えるために存在しているのです。しかしこのしもべは、それが許せないのです。自分がしもべであることが受け入れられない。腹立たしいのです。すなわち、自分が主人になりたいのです。さて、この一タラントのしもべの姿は、まさに私たちを映す鏡なのです。今日のこのタラントの話を読んで、ああ、私はこの五タラントの男としもべと同じだ。ああ、私は二タラントのしもべと同じだと感じる人はいないんじゃないでしょうか。よーく掘り下げて見てみると、なんと自分はこの一タラントのしもべと同じことをやっているとしか思えない。いや、例え話というのは、まさにそのように、自分を怒らせるためではなくして、自分の知らなかった隠されていた姿を映し出す、そのためにあるのです。このしもべは、すぐに自分と他人と見比べています。何かあるとすぐに人と見比べてしまう自分。主人はそれぞれの能力を正確に判断して15節にありました。彼はおのおのその能力に応じて、能力に応じてタラントを預けたのです。5タラントの能力を持っている人に1タラントを預けたのでは、その能力を十分に発揮し生かすことができなかったでしょう。しかし、1タラントの人に5タラントを預けたら、それこそその重圧が重すぎて潰れてしまったでしょう。よくご覧ください。この主人が期待しているのは、それぞれがどれだけの利益を上げたか、そういうことじゃないのです。この世の判断基準は、どれだけ業績を上げたか、どんな立派な成績を上げたか、成果です。ところが、この主人は、しもべに莫大なタラントを託しながら、見ているのは、そのしもべが、その主人の信頼にいかに忠実に応えたかなのです。ですから、五タラント儲けたしもべも、二タラント儲けたしもべも、21節と23節をご覧になってわかるように、この主人から全く同じ称賛の言葉を受けているのです。一字一句同じです。すなわち、その成果ではなくて、 本当に忠実だった。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、というのです。ですから、1タラントのしもべも、他の人と自分とを比べることなく、預けられたその1タラントを、その信頼に応えて忠実に用いようとすれば、それでよかったのです。そうすれば、彼も全く同じ賞賛を受けられたのです。それに、1タラントも、額にすれば、莫大な金額でした。6000万円。皆さん、これは、20年分の給料です。20年分の給料。皆さんも、もし誰かから、例えば江川兄弟に、江川兄弟、あののために一生懸命頑張ってるから、私の実は隠しておいた6000万円の財産があるんだけど、これ君に預けるよって、ポンと6000万円預けられたら、腰を抜かすでしょう。いや、江川兄弟、ね、平気な顔して、はい、ありがとうって言うかもしれませんけど、どういう態度を見せるかなと思うんですけど、ね、でも、すごいびっくりするでしょう。いつそんなお金を蓄えてたんですか？いえ、あなた方の知らない収入があるんですなんてですね。ないですよ、皆さん。ところがです。ところが、その後に鈴木兄弟を私が呼んで、鈴木兄弟、君に3億預けようって言いましたら、さっき腰を抜かさんばかりにびっくりしていた江川兄弟の顔が急に歪むんです。そうですね。なんで？なんで鈴木兄弟が3億で私は6000万なの？なんでこんなに ちっぽけなの？って江川兄弟思いません？正直に答えられないぐらい心が今もう怒りが燃えてるっていう顔をしていらっしゃいました。はい、そうなんです。ですけど本当にですね、この6000万だけでもこれは大変な大金なのです。他と比べてしまうからですね。自分がわずかだと感じてしまうのです。さて、この預けられたタラントというのは何のことなのでしょう。タレントっていう言葉がもう日本語として定着しています。テレビタレント、お笑いタレント、タレント議員などといって用いられています。この場合のタレントっていうのは才能のある人という意味で用いられているようですが、実はこのタレントという言葉は今日のこの聖書のこのタラントから来たのです。聖書の貨幣単位であるタラントからタレントが使われているのです。しかし聖書が用いているタラント、それはただ才能のある人というような意味ではなくて、主人から預けられたすべての価値あるものを指しているのです。すなわち、このタラントを預けられたしもべというのは、私たちすべてを指しているのです。私たちはなんと価値のある、たっといものを私たちの主人である創造主、生ける誠の神様から預かっていることでしょう。あなたが、今持っているその命、あなたのその命も神様から預けられたタラントなのです。その体、その体の中の部分の一つ一つ、目も口も耳も手も足も、そしてあなたが平等に、皆さんと平等に与えられている時間も、そして能力も才能、また働いている財も、あなたの人生そのもの、こうした一切のものは、聖書によれば、その所有者は私たちではなくして、私たちの主人であられる生ける誠の神様だというのです。私たちはそれを信頼されて、あなたに預けるよ、任せるよと託されたその管理者なのです。神様があなたを私たちを信頼して委ねてくださった、預けてくださいました。さあ、これをあなたを信頼してあなたに預けるよ。これをもって生き、働き、用いてごらん。 それをもって主人であるこの私が喜ぶように、私の素晴らしさ栄光が現れるように生きてごらん。そして最後の最後に、私に決算報告ができるようにそれを生かして用いてごらんと預けられているのです。私たちはその預けられたものを持ってどのように生きているでしょう。五タラント預かったしもべのように、二タラント預かったしもべのように生きているでしょうか。それを生かしているでしょうか。それとも一タラントのしもべのように地面の中に隠しているでしょうか。旧約聖書に出てくるモーセと神様とのやりとりの場面を思い出させられます。神様は80歳になったモーセを呼んで、さあ私はあなたを用いよう、あなたはイスラエルのもとに行って彼らの指導者として立って働くのだと神様は語りかけました。ところがです、モーセはそんな神様の呼びかけに尻込みをします。一体私は何者なのでしょうか。そんなこと私には無理です。しかし神様は、私があなたと共にいると語りかけました。しかしそれでは満足できないモーセは、私なんかが言っても誰も私を信じず、私の言うことに耳を傾けてくれないでしょう。すると神様は、あなたの手に持っているそれは何ですか。モーセは羊を飼う羊飼いでしたので、その時に使う杖が手にありました。杖です。そのあなたの手にあるその杖を持って行け。モーセは持たないものを数えて尻込みしました。私にはあれがない、これがない、あんなこともできない、こんなこともできない。神様は持たないもの、できないものを要求する方ではないのです。持っているものは何ですか。あなたにできることは何ですか。あなたが今持っているそのこと、それを持って行け。しかしそれでもモーセははいとは言えません。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からもそうですし今もそうです。私は口が重く舌が重いのです。そこまで言うモーセに神様は本当に怒るようにして言うのです。誰が人に口をつけたのか、それはこの私、主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあってあなたの言うべき言葉を教えよう。モーセも主から豊かな豊かなタラントを預けられながら、それを用いることを拒もうとし、それを地面の中に隠そうとしました。しかし自分のもの、持っているものを低く見積もり、私なんか何にもできないと、できない理由をあれこれ数え上げるモーセを神様は次々と説得し、ついにその表舞台に引きずり出したのです。私たちはできない理由を数え上げる天才かもしれません。伝道したり、証をしたり、奉仕をしたり、何か神様のために働きをするようにとチャレンジを受けると、まずやってくる思いは、ああ難しい、無理です、できっこありません、失敗したらどうしよう。そして断る理由はいつでもあります。やらないで済ませる言い訳は次々と思いつきます。しかしそうやって私たちは1タラント、いやもしかしたら5タラント2タラントを地面の中に隠してしまうのです。私たちの心の中に尻込みしたり自己卑下をして、私はできない、私はできないと、そういう思いに導かれているとき、ぜひ思い出しましょう。そんなときのその心の根底にあるもの、自分でも意識していないかもしれないんですが、その根底にあるものは主人である神様への反発なのです。反感なのです。自分を低く見積もる僻んだ思い、その背後にあるのは神様に拳を振り上げて、神様 あなたは私にこんなものしかくれませんでした。他の人と違って私のことを低く見てます。あんたはひどい方ですという反感の拳を振り上げているのだということを私たちは知らされたいのです。そしてそれはまさに私自身の姿でした。私なんかどうにもならない、ずっと思ってました。四国の海沿いの小さな小さな田舎のところで、ああ私はもうこの四国の小さな村で何にもできない、どうしようもない人生を送るに違いない、私なんか生まれなかった方がよかったのだ、誰からも私なんか愛される資格がない、私なんかどうせ何をやってもダメなんだ、私には才能もないし可能性もないし希望もない、私なんかいてもいなくてもどうでもいいのだ、私はあの人のようでもないしこの人のようでもないしと、本当に今思い出してもおかしくなるぐらい、少年時代の、また本当に中学時代高校時代の自分を振り返ると劣等感の塊だったのです。そしてそのような劣等感の塊の中で、すなわち自分のやっていたことはまさに自分そのものを地面の中に隠す、そういう生き方だったのです。ところがそんな私に生ける誠の神様からの語りかけの御声が響いてきたのです。私の目にはあなたは高価で尊い、お前がお前自身をどんな目で見ているかそれは知らない、しかし私は正確に見ることのできるこの目を持って見るとき、お前は高価で尊い、私はあなたを愛している、イエス・キリストがお前のために世界中に誰もいなくてお前一人であったとしても、お前のために命を捨てて十字架にかかって死んでくださった、それほどにイエス様が命を捨てるほどに、それほどに愛されている、お前は尊い存在なのだ、お前は自分の生まれたことを本当に恨んでいる、なんで親は俺を産んだと叫んでいるけれど、お前が生まれてきたのは親の計画ではない、偶然たまたまではないのだ、私がお前を母の胎で形作り、お前が生まれるように私が世の作られる前から計画し、私はお前を計画を持って目的を持ってこの世界に誕生させ、そしてあなたの命を私が保っているのだ。聖書を開き、聖書から学ぶとき、そのような言葉が、そのようなメッセージが次々私の心に響いてくるとき、私の心はまさに天地がひっくり返るような体験をさせられたのです。すなわち作り変えられたのです。今までとはまるで違った世界が、生き方がそこに見えてきたのです。そんな大きな愛で愛されているなら、もしもそれが本当だったら私も生きていける、その神様の愛にかけて生きてみよう、その愛を受け取ろうと決心しました。そんなにまでして私を罪から救い出し、永遠の滅び地獄から救い出すために愛の限りを尽くしてくださった、そんな神様に私も一生涯従ってついていこう、私を計画を持って目的を持ってこの世界に存在させてくださった、その目的に沿って生かしていただこうと心が変えられたのです。その大きな豊かな神様の愛、十字架で命を捨てるまでに私を愛してくださるイエス様の愛を受け入れたとき、心に大きな変化が生まれてきたのです。それまでただひたすら自分の喜び、自分の利益、自分の損得ばかりを考え求め、ただそれを基準に生きていた私が、自分の喜びではなくて神様の喜びを求め、自分の利益ではなくて神様が喜ばれることは何でしょう、神様の栄光が表されることは何でしょう、自分の損得ではなくて神様の御心を求めて生きようと本当に変えられていったのです。 今日のメッセージの中での鍵は、五タラント、二タラント預けられたしもべたちは、その主人のしもべであることを喜びとし、誇りとして、その預けられたものを持って、そんなに愛し信頼してくださった主人を喜ばせたいと思ったところにあることです。ですから、主人も称賛の言葉の中で、主人の喜びを共に喜んでくれと21節23節で語りかけているのです。私の喜びをお前たちの喜びとして一緒に喜んでくれ。しもべたちは言われなくても、主人の喜びが喜びだから、五タラントを持って、さらに五タラント、二タラントを持って、さらに二タラントを設けたわけです。主人の喜びが私の喜び。一タラントのしもべには、それが全く駆け落ちていたのです。幾度も引用させていただく、バプテスト教理問答書の第一問。人の主な目的は何ですか？答え。人の主な目的は、神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことであります。人の主な目的、主でない目的いろいろあります。母親の生きる目的、父親の生きる目的、学生の生きる目的、様々に違う目的を持っています。でも、人間が全てが共通して持たねばならない主な、中心的な、根本的な目的があるのです。それは、神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶこと。本当に神を喜ぶ、神を喜びとする、そこから神様の栄光を表す生き方が生まれてくるのです。今日、私たちは、一タラントのしもべ、それはまるで私の姿。ズボンのお尻が破れても、気がつかないで平気で駆け回っている。知らないから平気で駆け回っている。そんな感じで、なんと私は一タラントのしもべ、本当に神様から預かった大切な大切なタラントを、私はずっと地面の中に隠していました。今日、主の前に、それを本当に申し上げて、主よ、あなたを喜びとさせてください。あなたに対する反感の心、反発の心が内側にうごめいているそのところを本当に触れて許してください。どれだけあなたがこんな私を愛していてくださるか、それに今日気づかせてくださって感謝しますと、主の前に出て、一タラントを持って主を喜ばせる、そのような生き方へと変えられていきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝もあなたの御言葉を紐解きながら、あなたが私たちに聖書の言葉を持って気づかせようとしておられる、あなたのメッセージを聞くことができ、読むことができ、考えることができ、そして何よりも自分自身にそれを当てはめながら、自分自身の生き方、また心の在り方を探っていただき、ありがとうございます。私の姿はまさにこの一タラントの姿ですと。どうぞこの一タラントのしもべの姿の中に、自分自身をしっかり見させてください。そして、本当は、だからあなたから呪われ、持っているものまでも取り上げられなくてはいけない、そんなものであるのに、しかしあなたはそんな私のために、そんなしもべのためにこの後十字架にかかって死んでくださり、そんなものの呪いを全て受けてくださった、そのことをしっかり心に覚えながら、主のご愛と信頼に応えさせてください。今日から始まるこの一週間も、どうぞそれぞれが使わされたそのところであなたを喜ばせてください。主人の信頼に応えて生きることを大きな喜びと光栄とさせてくださるようにお願いをいたします。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。 ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。